お祈りいたします。父なる神様、皆を賛美いたします。今日もこの手術礼拝に私たち一人一人を御前へと招いてくださり感謝いたします。本当に今コロナウイルス感染状況が本当に広まっている状況にあります。こういう中でありますが、今御前に本当に兄弟姉妹と共に集って礼拝を捧げるこの時が許されていることを感謝いたします。厳しい現状の中にありますけども、このところで私たち一人一人が本当に主の御声に聞くことができますように憐れみください。今日この者が奉仕をさせていただきますけども、本当に主よ、あなたご自身が用いてくださいますようにお願いいたします。御手にお委ねし、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日もマタイの福音書から学んでいきたいと思います。今日の箇所では一つの事件といいますか、大きな出来事が記されています。といっても聖書の内容は どれとってもですね、大きな出来事なのですが、ここではいつもと違うことが起きたということです。そのいつもとは違うことが起きたということをですね、考えていきたいと思います。14節15節にこのようにあります。彼らが群衆のところに行くと、一人の人がイエスに近寄ってきて御前にひざまずき、こう言った。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでいます。何度も火の中に倒れ、また何度も水の中に倒れました。今日の箇所、彼らが群衆のところに行くとという言葉でですね、始まります。彼らとはイエス様と3人の弟子たち、ペテロ、ヨハネ、ヤコブです。前回学んだこの変貌山の時、イエス様はこの3人の弟子たちだけを連れて高い山に登られました。栄光の主の変貌があり、そのことを間近で見た3人の弟子たち、そして山から降りてくると、山のふもとで群衆が集まっているんですね。そのことに気づかれたのでしょう。イエス様と3人はそこに向かって行かれました。そしてそこに向かっている時に、一人の人がイエスに近寄ってくるわけです。苦しむ息子を助けてほしいと懇願してくる場面ですね。ここだけ読むなら、他の聖書箇所同様に本当に主に助けを求める一人の人と言えるでしょう。他の箇所ではイエス様のもとには非常に多くの人々が来ました。イエス様は一人一人に本当に対応され、そして目の見えない者たちが見えるようになり、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい人たちに福音が伝えられた。このように本当にイエス様は来る人々を対応されました。多くの人々がイエス様によって癒され助けられました。でも今回は少し違ったんですね。それは16節で明らかになります。そこで息子をあなたの弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。ここでの一つの事件といいますか出来事、それは弟子たちには治すことができなかった。今まで 他の人は癒されてきたのに、治されてきたのに、今回はできなかったという、このことが明らかにされています。いつもと違うんですね。癒しがないですね。十二弟子は以前イエス様が弟子を派遣するときに、汚れた霊どもを派生する権威をお授けになりました。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであったと書かれています。あらゆる病気、あらゆる患いです。例外はありません。これは少しあなた方には無理かもしれませんとは言われませんでした。すべてを、あらゆるですから。例外なくその権威が与えられていたんですね。十二弟子はその与えられた権威によって、あらゆる病気、あらゆる患いを治していきました。具体的にどのような方法かというのは、イエスの名によってという、この権威が与えられ、それを用いていく方法でした。イエスの名によって働く神の力、これが与えられていたんですね。与えられて実際にその宣教に使わされた弟子たち、どのような思いだったのでしょうか。主の名によって目の前で実際に人々が癒されていく、また悪霊が追い出されていくのを見るわけです。本当に驚きの連続ではなかったかと思います。そのような日々が続く中での今回の出来事です。弟子たちには治すことができない、できなかった。何が原因だったのでしょうか。イエス様が不在だったからでしょうか。おそらくこの出来事の最中、イエス様たちは来られたということですから、その場にはいなかったということです。でも弟子たちは2人ずつ派遣されていましたから、いつもがいつもイエス様が実際にそこにいるわけではありません。それでもこれまでは癒しを行うことはできたんです。でもなぜ今回このようなことが起こったのか。まずこの17節のですね、イエス様の言葉からこう考えたいと思います。ここにはこのように書かれてあります。イエスは答えられた。ああ、不信仰な曲がった時代だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。イエス様は目の前に起こっている状況をこのように見ておられました。ああ、不信仰な曲がった時代。不信仰ですか。信仰がそこに見られない。全く見られない状況です。このああという言葉、共同訳ではなんと、驚きと落胆。どれほどイエス様が落胆しておられるかがわかります。しかも目の前にいる人々はユダヤ人ですね。神を信じていると言っている人々です。でもイエス様の目から見れば 信仰な人々、そのように見られているわけです。神に信頼していないですね。そしてイエス様は続けて、いつまであなた方と一緒にいなければならないのか、いつまであなた方に我慢しなければならないのか。そこまで言われますかとですね。そのような思いを抱くような言葉です。皆さんどうでしょうか。そこまで言われますかって。いやいや、そんなことは言われる方ではないと否定しますか。そんな冷たい方ではない、どんな時も共におられると。でも実際イエス様は言われたんです、ね、いつまであなた方と一緒にいなければ、我慢しなければ。イエス様の言葉の意図は何でしょうか。落胆の意味は何でしょうか。ただ単にこの世的な好きとか嫌いとか、そういう次元の話ではないですね。何をイエス様が嘆いておられるのか。まあ、一つ目はこの一人の人に注目したいと思います。一人の人がイエス様のもとに来た時の言葉はこうでした。あなたの弟子たちのところにとあります。まあ、これはこう私自身 の新改訳の2017っていうですね、聖書を読んでますけども、まあ、これまで共同訳新改訳は以前は弟子たちのところにと訳されています、まあ、今回あなたの方が加えられたんですけど、まあ、これ付け足したわけでなく、もともとあったんですが、まあ、訳されていなかったということがあるんですね。で、今回あなたの弟子たちと、あなたの弟子たちですね、ただ弟子たちではないですね、あなたの弟子たちってやっぱ強調されるんですね。この人の訴えはどのようなものか、さイエス様への苦情、あなたの弟子たちはできなかったってですね。あなたの弟子だからということで連れて行ったのに治りませんでしたよ、なんかそのように聞こえてきそうな、この一人の人です。この人にとっては息子の苦しみを治してもらいたいっていう、本当に必死なんですね。転換で火の中、水の中と、本当に息子を殺そうとする何かがある、治してもらいたい、でもあなたの弟子はできなかった。この人は誰に期待したのでしょうか。確かに弟子たちはあらゆる災い、あらゆる病気、悪霊を追い出す権威が与えられていました。これまで実際にそのようになっていきました。この一人の人もそのような、やはり技を聞きながら、噂に聞きながら、もしかしたら動画で見ていたかもしれません。でもこの人の視点はどこにあったのか。その働きをしている弟子たちに直接来て期待したのかもしれません。神にではなく人に期待して、現実に見える目の前の弟子たち、この人たちならという期待だったかもしれません。また反対に、自分自身の息子のこの苦しみ、本当にこの人たちに治せるんだろうかという疑問を持ちながらあったのかもしれません。 この十二弟子たちの働きは権威が与えられていました。弟子たちを通して主の名によって働く神の技でした。これ弟子たちそのものの力ではないんですね。あくまでも弟子たちを通して働く神の技で、それがイエスの名にかかっている。これイエス様にかかっている。だから弟子たちを直接見るのではなく、弟子たちがその皆によってイエスの名によってそのことをしているところ、ここを見なければ、実際にその弟子たちの働いている様だけを見ているなら、キリストとは関係がなくなっていくんです。癒されたっていう事実に注目するだけで、それが何によって癒されたのかということを見落としていくわけです。イエス様がそこにいるかいないかではないんですね。この皆をどのように知らされているか、イエスの名ですね。この一点のみでした。この人はそこを見落としていたと思われます。だからそのような状況でイエス様のもとに来ています。一度あなたの弟子たちには治すことができなかった、そのような状況でイエスのもとに、もしかしたら、いや、期待がほとんどなかったのかもしれません。あなたの弟子もできなかった、あなたにも無理かも、そんな思いが心の内にある中でイエス様への懇願です。こう聖書を読むと、一人の人がイエスに近づいてひざまずいてると、そして訴えるわけです。その見るところによると必死さは伝わってきますが、その心の内はどうでしょうか。主は心を見られる方です。外側の熱い思いとか、その態度を見られているわけではありません。本当にその人の心の内を見られ、本当に期待しているのか。そしてイエス様はその人だけでなく、群衆もまた弟子たちの心も見ておられます。ですから、あの厳しい言葉を語られたのです。なんと不信仰な。来てはいるけど、その心は期待していないってですね。もしかしたらできないんじゃないかという心、そのような思いを主の前に持ち出してくるわけです。でも主は本当に憐れみ深いお方です。そうであっても、人々がそのような状況であっても、その人の息子を癒されました。イエスがその子をお叱りになると、悪霊は出ていき、すぐにその子は癒されたとあります。人々が不信仰であってもなお、主は御業をそこでなされました。本当に主の深い憐れみがあることを覚えます。不信仰だから治さないということではないんですね。やはり主は憐れんで御業を行われ、でもあくまでこの状況限定的ではあります。他の箇所では主はなされなかったということもあるんですね。不信仰のゆえに御業をなされなかったという記述もあるからです。いつもがいつもなさるわけではない。でもここではそういう状況であっても主は御業をなしてくださった。 ゃあ弟子たちを見てみたいと思います。治すことのできなかった弟子たち、どれほど落ち込んだでしょうか。今まではできていたのに、今回はできなかった、なぜです。弟子たちの思いはどうでしょうか。群衆の前で恥をかいたでしょうか。多くの人々がある中でこれまでできていたことができない、いろいろ言われたことでしょう。そのような思いが見えるかのようなこの19節ですね。それから弟子たちはそっとイエスのもとに来ていった。なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのですかと。弟子たちはそっと、共同訳では密かにですね。イエス様に教えてもらうために来ました。弟子たちは身元に来たんですね。どうしてですか。治すことができず、いろんなことを群衆から言われたかもしれません。いや、言われたでしょう。弟子たち自身もイエス様に対する疑問が生じたのかもしれません。でもそこで離れていくのではなく、ある意味恥を忍びながらそっと密かに来ました。弟子たちの歩みはいつもこのようでした。本当にイエス様にまだわからないのですか、まだわからないのですかと。でもイエス様に弟子たちは聞くんですね。時に聞くのを恐れたというのもあります。でも基本的にはわからないことは主に聞くって、先生に聞くって。あんな恥を見たんだって、離れていく選択もあったと思われます。でも彼らは離れずに逆にやはり聞き続けるんですね。なぜですかって、なぜですかって。このような弟子たちの歩みですね、本当に私自身いつも本当にこのような歩みでありたいと願います。状況はどうあれ、やはり自分で解決するのではなく、いつも聞くというですね、主に聞いていく、わからないことをそのままにしないですね。聞かなければわからないです。本当にそのような姿勢をこの箇所でも教えられます。そのように身元に来た弟子たちにイエス様は何と言われたのでしょうか。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に言います。もしからし種ほどの信仰があるなら、この山にここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方にできないことはありません。とイエス様は言われます。あなた方の信仰が薄いから。治せなかった理由はただ一つ。信仰が薄いということでした。先ほどの群衆に対しては不信仰という言葉を、信仰がないということに嘆いておられましたが、ここでは信仰がないではなく、薄いと言われています。よく弟子たちが困難な場面にあったときに、本当にイエス様はこのフレーズをよく用いられました。信仰の薄い人たちよ。その人の信仰は本当に困難な時によくわかるからです。弟子たちの信仰は薄い。では信仰が薄いとはどういうことなのか、イエス様はここで用いられたのがからし種ですね。からし種は当時知られている植物のこの種の中で まあ、一番小さな種だと言われています。誰もが知っているからしだね、まあ、それを用いて一つの例えをされたんですね。もしからし種ほどの信仰があるなら、この山にここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方にできないことはありません。これが信仰です。イエス様は言われます。弟子たちはどう思ったでしょうか。このことを聞いて非現実的でしょうか。そんなことできるわけないと思うでしょうか。私たちもどうでしょうか。この御言葉を読むとき、聞くとき、どのように反応するでしょうか。イエス様はこのからし種の信仰を通して何を弟子たちに教えようとしておられたのでしょうか。まあ、2つのことを覚えたいと思います。まず1つ目は、人がすることではないということです。信仰とはその人が何かするということではないです。人が山を動かすような力があるわけではありません。信仰とは信仰の対象としているお方ですね。神がそのことをしてくださると信じるからそうなるということです。だからここでは山を動かすことのできるお方が、神がその信仰者を通して移れといえば移るんですね。その信仰者の口を通して神の御心がなっていくということです。弟子たちはあらゆる病気、悪霊を追い出していました。イエスの名によって働く神の技、目の前で起こるその御業を、弟子たちはいつの間にかこう自分がしている、思い違いをしている、その人の信仰を通して、皆を信じる信仰によって働く御業を自分のものにしてしまう。神の栄光を奪っていく。本来であればその御業を通して信仰の対象である神が称えられていくのに、人が称えられてしまうんですね。神の技を人の技にしてしまう。そのようなところに弟子たちは陥っていた。そして二つ目は疑いですね。疑い、本当にできるんだろうかという疑いです。どんなに小さな、本当にからし種ほどの信仰であったも、疑わずにこのお方ならできるという信仰。これまでイエス様に癒された人々、それらの人々には疑いがなかったんです。本当にこの方ならできると、その信仰を見て主は癒していかれた。イエス様はその信仰を見ておられるんですね。弟子たちには信仰がないとは言われませんでした。でもいつもと違う治らないという出来事が起こった。なぜか 弟子たちの心に疑いが生じます。本当にできるんだろうか。からし種ほどの小さな信仰であっても疑わなければ主の技はなるのに、疑いが生じることによってその信仰は薄くなる。この薄くなるというのもあるかないかわからないほど小さいです。疑いが大きくなっていくんです。もうそこには主の技が働く余地がない。このことは本当にイエス様は弟子たちに教えられたんですね。まあ、この後のこのからし種の例えの後に弟子たちの答えはありません。でも弟子たちの本当に心の内にやはり刻まれたと思われます。私たちもやはり同じではないかと思うんですね。私自身も時に救われているんだろうかとかですね、救いがわからなくなる時があるんですね。時に死がとてつもなく恐ろしく迫ってくる時があります。でも振り返って思うんですね。まあ、本当にこうサタンが疑いをかけるってですね、エヴァがあの創世記3章ですね、蛇によって疑いをかけられたように、本当にそうですかってですね、本当に救いはそこにあるんですかって。疑いを持たせる。でも私自身本当にこう解決はただ一つっていうですね、聖書に何と書いてあるかって、神様はそれをどう解決してくださったのかっていうこと、もう私は自分で救うことはできませんし、その死を自分で解決はできませんけれども、神は聖書を通してこのように解決を与えてくださってますよ。まあ、その時に本当にその疑いはなくなってくるんです。あ、本当にここに書いてある。まあ、そのような信仰が与えられるんです。いつもそこに確認し続ける。私たちは本当にこう疑ってしまう。でもその疑いがなんと主を悲しませているかですね。信じてなおまだ疑うかですね。でも主は本当に忍耐を持って私たちをやはり御言葉を持って気づかせてください。私のもとに来るように、それは物理的にとかやはり本当に来るように、やっぱ招き続けてくださっています。やはり弟子たちを見捨てられなかった、わからないからダメではなく、本当に聞きに来るものを忍耐を持って教え続けていかれる。時に厳しい状況で揺さぶられます。私たちは今実際に起きているコロナもそうです。なぜ、でも私たちはなるようになるさとかではないですね。時間が経てばではないですね。このことを主がどう考えておられるのか、何をなそうとしておられるのかということを、やはり私たちが一人一人がやっぱ主に聞いていく 聞かなければいけないと、その責任があると思う。主に聞くという今立場が与えられているわけですから、キリスト者の責任というのは本当に大きいものだと思います。実際に私たちが行動で何かするということではなく、まず主に聞いて、主から示されたことをそれぞれの使わされた場所で行っていくってですね。主を信じて、主が必ず成してくださる。でも必ずしもことが好転するわけではありません。厳しい現実を見なければいけない時もあります。それでもなお私たちは主に信頼するか、本当にそのことが問われていると思います。どこまでも疑り深いですね、私たちですけども、そうではなく本当に主に信頼し続けるものでありたいと、本当に心から願うものであります。ますます主に聞き続け、本当に主が私たちの本当に心を作り変えてくださって、疑うものから本当に主に信頼するもの、心から主に信頼するものに本当に作り変えてくださること、そのことを通して、私たち一人一人を通して、主がこの世において働いてくださいますから、本当にそのことに期待し歩み続けたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、皆を賛美いたします。私たちは本当に主を信じると言いながら、その心の内は実際どうでしょうか。主の目から見たら本当に不信仰なものよ、いや信仰の薄いものたちよと、そのように言われるようなものであります。本当に主を憐れんでください。本当にこの疑り深い私たちの罪を許しくださいますように、本当にあなたを信頼する者へと、あなたご自身が作り変えてくださいますように、そのような本当に信仰を私たちのうちに与えてくださいますように、導きください。本当にコロナ、実際に今世界中がこのことで厳しい現状に立たされていますけれども、そういう中でキリスト者が本当に主に聞き、主のしもべとして歩むことができますように、世の知恵ではなく上からの知恵をいただいて使わされている場所で歩むことができますように、助け導きください。感謝いたします。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。